人のために何かいいことをしてあげるっていうのは気持ちのいいものであります。この日曜学校に目の不自由な少年が通っています。いつも展示で聖書を読んだり、あるいは賛美歌を歌ったりしてるんですが、子ども賛美歌の2編っていうのが展示のものがないんですね。で、私は早くにその注文したのですが、いつまでたっても来ない。で、それをこの送ってくれない方のせいにして困ったな困ったなと思って、この1月ぐらいにはっと気づいたんですね。人のせいにばっかりしていて、自分のところに2編の子供賛美歌の2編のテープがあるじゃん。それをダビングしてあげれば彼はすぐ分かるのにって、こうなんと気づくのが遅いかっていうことを、この腹いっぱい思いながらですね、すぐダビングを始めたんですね。でもやり始めてまた止めました。しまった、彼は目が不自由なんだと。曲だけ聴いてこれが何だって分かるはずがないとすると、やっぱり曲の始めに一つ一つ何番っていうのを入れなきゃ意味がないんだっていうのを気がつきまして、また初めからやり直したんですね。一つ一つに番号を入れるんですから、つきっきりでなくちゃいけない。ただのダビングだったら置いといていいんですけれども、だから一つ一つにこうついていて、そして終わったらまた今度はマイクで何番って入れてですね、それからまた次に行くっていうふうにしたんですね。ですから、まあ、かなりの手間がかかった、正直に言えば。で、出来上がったらやっぱり嬉しいですね。それで、よし、どんな顔して喜ぶかなっていうのをついつい想像して、そしてその次の日に持ってきましたら本人お休みなんですね。がっかりしますね。なんだっちゅうわけですね。で、仕方ないから今度は野口先生にお預けして、来た時には渡してくださいっていうふうにして、そのままなっちゃったんですね。そういうことをこう振り返った時にもですね、なんかこういいことをしてあげるっていうのはいい気持ちなんだけれども、自分の思った通りに結果が出てこないと非常にがっかりする。これが人間なんです。今日の説教題の自己満足との戦いっていうのはそういう問題を言うんです。今日の手術の主題が奉仕する共同体なのですが、奉仕するっていうことはある意味でいいことをするわけですから気持ちがいいんです。そしてまた皆さんありがとうございますとかね、時にはオーバーに喜んで見せてくれたり、それでもこちらは悪い気持ちはしませんから、ああいうことしてよかったなっていうふうに思っちゃうんですが、本当に良いことというのは、本当に使えることというのは何だろうっていうことを今日は考えたいですね。で、今日の与えられたテキストがローマの信徒への手紙の14章の13節からであります。もう互いに裁き合わないようにしようというふうなことっていうのは、まだ彼がローマの教会に行ったことがあるようなふうな書き方なんですけれども、これは彼の信念から言った時に、相手を裁き合うことはやめよう、これはどういうことかっていうと、この保守派と革新派の両方が教会の中にいたんです。で、保守派っていうのはやっぱりユダヤ教の伝統の中からクリスチャンになった人です。で、この人たちはやっぱり戒律の中に生きてきましたから、こういうものは食べてよろしい、こういうものは食べてはいけないっていうのははっきりしてる。キリスト教の信仰ではもうそういうものはいらないのですよって、パウロもそういうことの中一生懸命真面目にやってきた人なんですが、それが人を救うのではないっていうことに気がついて、そういうことは一切いらないんだっていうふうにして、掟を持っていなかった外国人異邦人たちが今度は非常に元気づいて教会の中に入ってきた。そうするとやっぱりこれは理屈ではないと思うんです。長い習慣できた人にとって もはやこれは良くない、この食べ物は食べてはいけないって、こう小さい時からこう教えられてきた人にとってはもうむしろ生理的な問題になってると思います。これな食べたっていいんだよってこう言われてももう食べられない。これ幼児経験っていうのは、あるいは子供の時の経験っていうのは非常に大きな影響を持ちますね。前にも申し上げたことあると思うんですが、私は今もってイノシシ肉を食べられない。まあめったとそういうチャンスありませんから何の不自由もないのですが、子供の時に父親が意気があってシシ鍋を食べさせてくれた時に、僕の皿の中に入ってたあのイノシシ肉にこう毛が一本こう入ってたの。それだけでもうビュッとなってもう喉通らない。そしたらいつもそういうわけじゃないんだからね、もう何でもないと思うんだけども、ここは言うこと聞きませんね。いやここのシシ鍋美味しいんですよなんてたまに誰かグルメの友達に言われても、いやいやシシ鍋ならいらないってこうそうなっちゃうんです。そういうものなんです。このもうもはや生理的にまでなったそういう習慣の人と、それからもうそういう人たちから見たら今度新しい人たちとは野放図に見えてしょうがない、両方が困ったもんだっていう、もう保守的な人はね、もう若い人たち新しい、あるいはこのそういう習慣のない人たちは野放図で困ったもんだっていい、それから今度は改革派の方は、革新派の方は、ああいう保守的なのいるからダメなんだって、これもう現代の構図ですね、ある意味でね。そして互いが互いをこうせり出すような風になって、ここで強いもの弱いものっていう表現はパウロに言わせると、ここで強いものっていうのは自由な人っていう意味なんです。弱いものっていうのはこうこうでなければならないっていう風にとらわれてる人、パウロはどっちがいい悪いっていうよりも、むしろ自由な方の人はそうじゃない人の弱さを担いなさいっていうことを勧めたんですね。パウロ自身は自由なんだと、何食べたって飲んだってそれは自由なんだけれども、そうじゃない人々に対する配慮っていうのを失うなということを言って、そして今日の、まあ、今日の中心聖句は15章の一節です。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。これが最初の話なんです。奉仕をしましょう、愛しましょうっていう時に、それは気持ちのいいことなんです。相手が喜ぶはずなんですね。ところが喜んでくれなかったらこちらはがっかりするんです。場合によって無視されるとムッときますね。愛は考えない、愛は感じたままっていうふうに、キャッチフレーズに直すんです。つまり考えた愛は自分の満足の計算が入ってます。やりながらこれ聞いてどういうふうに、まあ、例えば私のそのテープをつったね、これで聞いたら喜ぶだろうなとか、もうそのことで自分はもう満足してるわけなんですけれども、でしてあげるということは点数を自分の中に積んで結果を相手のせいにするんです。私はこれだけしてるのにうちの人は全然分かってないとかね、私がどれだけ我慢してるかっていうこと分かってないんだからとかって、結局は相手のせいにして、そしてある意味で自分を被害者に仕立てるんです。そしていいことをこう積み重ねているとどんどんどんどん私はあの時にもこういうことした、これもやったよってこうそういう方を覚えるんですね。だけどイエス様はマタイの7章のところでね、 主よ主よというものが全て御国に入るのではないぞってこうおっしゃった。信仰を持って洗礼を受けてりゃいいってことじゃないっていうことなんです。あるいは教会生活してるからいいっていうものじゃないよっていうことです。父の御心を行うものだけが入るっていう言い方をなさった。それは御心を行うっていうふうに言いますから、やっぱりまた奉仕活動をするというふうに思いがちなんですね。どれだけのことをするかって。そして日本の教会ではやはりその奉仕活動っていうのはとても大事なこととしてきました。前にいた松田教会ではですね、450人の会員だったんですが、そのうち100人以上が70歳以上だったんです。で、私が初めて、まあ、今から23年前ですが赴任した時にこう はっきり分かれてたんですね。こちらが南側、南側半分おばあさんばっかり、そしてこちら側はおじさんと少し若い人がいるっていう感じで、こりゃおばあさんばっかりの教会だなっていうふうに思っておばあさんの会を作ったんですね。オリブ会っていうね、70歳以上、そしてそういう人たちのが集まる建物もできました。オリブ館っていうね、その頃の雰囲気というのはお年を召した方がもういじけかけてるんです。日本人の先週申し上げた迷惑をかけないっていう、そういう価値観にとらわれてるから、もうね、体が言うこと聞かないし、経済的にももうね、働いていないし、献金もあんまりできなければ教会への奉仕活動も何にもできない、皆さんの500回なってるだけですっていうふうにおっしゃる。それが私の言ういじけてるっていうことなんです、ね、つまり体を動かしてすることが奉仕だっていう、そういう誤解に基づいてるんです。そうじゃなくて、愛というのは not doing but being、ね、することじゃなくてどういうふうなあり方をしているか、これをもっと別の訳で言うと、してあげることではなくてそばにいることっていうね、その方が大事なんですね。相手が嬉しくなったり、嬉しくなったりほっとしたりっていうことを感じてもらえる存在になる。それは何かをするかしないか、できるかできないかとは関係がないということなんですね。そういうことを典型的に示したエピソードが今日の福音書の日課にあります。ルカによる福音書の10章の38節以下、有名なマルタとマリアの話です。これは大変典型的な話ですので、分かりやすいんじゃないかと思うんですが、一行が歩いていくうちイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マリアは良い方を選んだというところに注目していただきたいんです。いつも申し上げているように、人間の特性は善悪の知識を持っているということなんです。それにとらわれるために見当外れになる、それが罪ということなんだということも繰り返し申し上げてますけれども、この善悪の知識っていうのは選ぶことができるということなんですね。どちらかを で私たちも無意識にあるいは意識的に日々暮らしている中でいろんなことを選び取りながらやってるんです。生きてるわけですね。ここの情景っていうのはマルタとマリアという姉妹、これに弟のラザロという人がいました。イエス様大好き家族で、イエス様も好きだったようですね。だからよく立ち寄られたらしい。イエスを家に迎え入れたマルタっていう、どうもこれがお姉さんだし、そうするとマルタとマリアっていうのは類型的に言うとマルタは活動型、マリアは瞑想型、片っぽスポーツ派片っぽ文学派っていうのか、なんかそういう風に受け取られるんですが、これは本当は天国で会ってみないと最終的には分からないと思うんですね。どっちがどっち、福音書に出てくるのを見るとマルタの方がやっぱりいろいろとお姉さんらしくね、それでマルタ的っていうふうな言葉が教会に、流行るぐらいいろいろと活動してこう気配りの聞く人ですね。ところがマリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。ここにもちょっと目を留めていただきたいんです。その話に聞き入っていた。そしてイエスがおっしゃるのは、マリアは良い方を選んだ、聞き入ることをマリアは選んだのだというふうにおっしゃっている。これまではどうも伝統的にはですね、ただ奉仕すりゃいいっていうもんじゃありませんよ、御言葉を聞くっていうことが前提になくちゃいけませんっていう、そういうふうに教えられてきた。だから婦人会なんかでもなんか活動する前にはまず聖書を読みましょうって、聖書を読んでからでないと活動していけないとか、そういうふうな受け取られ方がなきにしもあらずだった。この箇所は私は活動することがよりも聞くことの方が大事なんだということを言って示している、教えている話ではないと思っています。活動することも必要であるし聞くことも必要なんだ。ところがこの場合マリアは聞くことを選んだ、良い方を選んだというのはどうしてなのかというと、入ってイエスが招き入れられたらすぐにもうイエスは話してるわけ、その話に聞き入っていた。これは私の勝手な想像ですが、人にいろんなことを教えてる人っていうのは何か新しいことに気がついたらそれをもうすぐ教えたくなるんですよ。私はその日のイエス様っていうのは何か新しい発見なさったんじゃないかって、だからもう挨拶もそこそこにマルタが呼んだんですね。イエス様いらしてくださいって呼んだ。だからこう入っていくのもマルタの方はもてなしをしようというつもりだからすぐ台所かなんかの行ったんでしょうね。それでマリアが残ってたからマリアってこうイエスが話し始めたと思うんです。そしたらもうそれでマリアは座り込んでイエス様の話をじっと聞いて、でマルタはおそらくイエス様の好物してたと思うんですね。でいろんな手順こうもう本当にホステスって言いますか、もてなす側としてはもう満点の女性だったろうと思いますから、現代今で言えばまずおしぼり出してその次に冷たいお茶を出してそしてってこう手順考えてですねっていう具合で、まあ、その通りのあちらのやり方があると思うんですが、その手順を考えながらイエス様を喜ばせようっていうことで頭いっぱい、これもちろんそうですね、こうすればイエス様喜んでくださる違いないと思って準備してる。そしてそれはどうしてもマリアに手伝ってもらわないとできない何かがあったと思うんです。それでマルタは多分サインを送ったと思うんですとかね、なんかね、だけどマリアは見て見ぬふりのようなんですね。どうもそこでちょっとイエス様失礼っつって席を立つかと思ってマルタはサインを送ってもですね何の反応もない。それで マルタは余計イライラするんですね。そしたら私がサインを送ってるぐらいイエス様だって分かってるのにって、なんでね私のことを考えてくれないのかなっていう不満がだんだん募ってきたんじゃないですか。そうするとこのマルタさんも正直ないい人ですから、普通なかなかこう言わないです、お客さんにはっきりね。でもそこが今度マルタとイエス様の関係がいかに信頼関係だったかっていうのは分かる、言いたいことを言えるんです。だからイエス様もイエス様じゃありませんかっていう気持ちでぶつけるように、私だけ忙しくてもイエス様なんと揉まないんですかって、こういう言い方の中にイエス様もイエス様ですよっていう言い方がありますよね。ちょっと言ってやれってこう言ってくださればそれで済むのにっていうね。それをイエス様も知らん顔してるし、マリアも前私一人は浮いちゃったっていう、そのイライラが講じたと思うんです。そうするとイエス様はここで名前が繰り返される、マルタマルタ。多分表情はとっても穏やかで、そして微笑みを浮かべながらね、マルタマルタっておっしゃった。お前いいことしようとしてるっていうのは分かるって、だけど多くのことに思い悩み心を乱してる、しかし必要なことはただ一つだけだっていうのは、これも私はさっき言ったね、信仰あるいは愛っていうのは行動よりもあり方ビーイングが問題ですよっていうことと関わるんですが、いつでも今ここに Here and now です。今ここに自分がいるという、これが大事なんですよ。だけど自分の計画が主になっていると、それは未来なんです。未来の方にずっと行ってるから、今ここにどういう状況が起こっているかということを見落とすんです。マルタはそういうふうに見落とした。だからあなたは多くのことに思い悩み心を乱しているっていうふうにイエス様はおっしゃったと思うんです。私はこの箇所を読んでいて、やっぱりイエス様は違うなというふうに思う。私がイエス様の立場だったら両方に気遣いますね。多分言われる前にマリアの方に、ちょっと今は僕話したいこといっぱいあるけども、お姉さんすごく忙しそうだし、ちょっと手伝ってあげて待ってるからってこう言ってると思いますよね。なんかイエス様頑固な感じしませんか。私だったらその状況見えますよ、いくらなんでもね。どっちかに言います、マルタさんそれ後でいいからちょっと一緒に来てよっていうか、マリアにちょっとお姉さん忙しそうだから手伝いに来なさいってこう言ってるだろうと思うんですね。だけどそれは何にも言わないでマイペースで喋ってる、止めようとしない。ここが私はイエス様だなっていうふうに思う。イエス様はピュアなんです。話したいと思ったらもうずっとそこに突っ込まれる。この場合イエス様とマルタマリアとの関係っていうのはやっぱり先生と弟子っていうことでしたね。だからこのマルタマリアがイエス様を立てようとしているっていう状況、どちらもがイエス様にいいことしようっていう気持ちだ。この時のイエス様は話したかったとすると、マリアの方はおもてなしよりもイエス様の話したいという気持ちの方を選んだ。だから聞くということになったんだというわけですね。これはとても大事な人生のポイントですね。私たちは全ては聞くことから始まると思います。私はラジオの仕事もしましたから、随分そういう訓練も受けたんですけれども、その時によく聞いたのは、話し上手は聞き上手っていうことを聞きましたね。上手に話せるっていうのはまず本当によく聞いている、どういう気持ちでいるかっていうね、何があるかっていうことをよく聞いていると、それに合う 言葉が出るんです。聞いていないと今度こっちだけの言葉が出るんです。こっちの期待や願いだけね。だから触れ合わないんです。伝わる言葉というのはまず聞こうとする姿勢からでないと伝わらない。どうしてもそこで一歩待てって自分に待ったをかけて、今どういう気持ちなんだろう、あるいはそれがよくわからなかったそのことを確かめる。今なんか辛いのとか体きついのとかね、なんかそういうことを確かめた上でもう一度自分を戻さなきゃいけない。ピュアであるということを切り替えることも早くできるということです。マスター教会の時おばあさんたちにね繰り返し言ったことは、年取ったらわがまましなさい、手いっぱいわがまましなさいって勧めたんです。あんまり気遣いしているお年寄りは若い人からは扱いにくいよ、こうしたらどうって言ったら、いやいやいやみんなしなさいよとか常に譲ってると、今度は何してあげたら喜ぶんだろうかなって若い方が困る。仮に近所中悪口触れ回ったとしても、うちのばあさん困ったもんだ、もう若まんまで好き放題してるよって言ってくれたとしても、それはのろけだと思いなさいっていうふうに言ったんです。で言わせときなさいって、その方が若い方は確実に楽なんだから、したいことをさせておけばいいんだからね。何したいんだろうね、いつも黙っててで、なんか聞きゃ、いやいやあんたたちにいいよっていいよってね、私は厄介になってる身だからなんて言うと余計にやりにくくなるじゃないですか。あれはいい、これは嫌っていうのははっきりしてる方が扱いやすいですね。でそういう人なら今度は喧嘩したって構わないわけです。少しわがまますぎるよって言ってもいいと思うんですね。だから年いけばわがまますることが子供孝行っていうふうに思ってるんです。でイエス様のなさってることも一見私から見たらわがままだなって思うんです。少し気を利かせてね、マルタかマリアに言ってやったらここですぐ一件落着なのにね、そのまんま通してるっていうのはね、わがまま。しかしこれは第三者的な評論だったらそういうふうに言えるんですよ。でもそういう状況に入った時っていうのはね、ほら話に乗っちゃったら止まらないってことあるじゃないですか。イエス様だってその時止まらなかったんじゃないかと思うんですよ。でそのストップはマルタの声でストップかかったんですね。だからこういうふうにおっしゃったんです。でマリアはには叱らなきゃいけないことは何にもないよっていうこと。しかも上手ですね、マルタをも叱ってはいないんですよね。選ぶというのは私たちも常にいい方を選んでるとは限らないんです。マルタのようにやっぱり自分の願いとか計画とかに、それから期待とかにとらわれたら自分の方を選んでることが多いということも考えた方がいい。だからマリアがいつも聞く方を選んでる、良い方を選んでるとは限らない。この場合においてはマリアは良い方を選んだんだというふうに受け取った方がいいと思うんですね。だからこの箇所を読んで、マリアは信仰的な人、マルタはおっちょこちょいとかね、そういうふうにレッテルを貼っちゃいけないだろうなっていうふうに思うし、現実的ないろんな人の見方もそういうふうでなきゃいかんと思うんです。一遍何かあったらね、おっちょこちょいな面見たよっていうのはいいんですけれども、だからもうあの人おっちょこちょいだから油断ならないねっていうのは早すぎる、早とちりです。人はいつでもその状況の中で変わっていくという時に、そして変わりにくい自分ということも受け止めながら、うまくいくこともあればいかないこともある。そのことも神様はご存知で、ちゃんといいよいいようにしてくださってるというふうに 止めたらどうでしょうね。だからさあこれから張り切って人に使いましょうなんて張り切らないことです。まず待てよってよく見るっていうことじゃないかと思う。